を、低減させるために開発した自社開発 CMS を紹介し、システム開発に必要なテクノロジーの選択や運用スタッフのスキルを見極めたサイト運営方法について解説していただきます。ご登壇いただくのは地元四国を代表する新聞社、株式会社四国新聞社から花房誠一郎さんにご登壇いただきます。ニュースサイトやうどんサイト、盆栽サイトなど数々のウェブサイトを運営されているウェブマスターさんです。では花房さん、よろしくお願いいたします。
休憩もないということで、四国新聞社の花房と申します。まあ多分オーナーもですね、四国ナンバーワンと目指してつけた社名ではあるんですけれども、まあ、残念ながら四国ナンバーワンと言っちゃうのはですね、ちょっと僕も抵抗がありまして、まあ香川の新聞社ということで、まあ社名は四国新聞社でありますが、香川県の天使でございます。まずは矢野さん、また来年もご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。では早速参りたいと思います。自己紹介ということで、これ A って書いた時は花房、まあ香川では結構珍しい、いや香川では結構、ある地名、名前です。私は木梨町っていうところで生まれて、実は香川県うどんも有名なんです、うどん有名なんですけども、実は盆栽も有名でございまして、今先ほどのナビゲーションも出ておりましたけども、四国新聞社で盆栽のサイトというものも運用しております。今もっぱら自分の興味はそこにありまして、僕自身今盆栽、歴1年ということで盆栽の栽培等もやっておりますので、盆栽やってるっていうレアな方がいらっしゃいましたら、また後でですね、盆栽第二したいかなと思っております。でもあんまり新聞社でいながらですね、ジャーナリズムとかニュースっていうところあまり興味がないっていうところで、まあおよそ、こういうやつなんだなと思ってですね、ブーッと見ていただいて、また懇親会の時ですね、ことについてちょっと話が聞きたいというものがあればですね、お声かけいただければなと思います。で、仕事の方はですね、新聞社のデジタル系の案件、 PC のウェブサイトもしっかり、携帯電話、電光掲示板、ケーブルテレビ、そういったものを担当しております。で、そういったところ、まあ主な、食い口としてはですね、自社のウェブマスターをという、職務でですね、給与をいただいております。はい。で、今日のアジェンダです。で、これと前回ですね、プレイベント参加された方の重複率も高いということで、前回喋ったことのおさらいとですね、その結果どうなったのかっていうことをですね、報告したいなと。あと、四国新聞社のサイトを支える CMS、CMS とはそもそも何ぞやっていうところ、で、なぜそういう CMS を作ったのかっていう背景ですね、そういったもの。で、こういったサイト、私ども民間企業ですから、何か、稼いでいかないといけない。で、インターネットで稼ごうと思うと、だいたい3つしかないんですね。1つは広告。1つはコンテンツ販売。3つ目 EC なんですね。Yahoo にしても楽天にしても、おおよそこの3つの組み合わせで商売してる。で、私どもそうです。で、その1つの広告。巡航の話っていうものですとですね、なかなか、すぐ明日行かせるっていうことはないんですけども、Google のAdSense。これだとですね、この中でもブログやられてる方多いと思いますけれども、自分のブログを使ってですね、アドセンスを貼ればですね、多少ですね、飲み代ぐらいは捻出できるかもしれない。まあ、こういったご時世ですから、少しでもですね、収入を上げようということで、この収入をですね、倍増、2倍にできるテクニックというものを今日は用意しましたので、これであればですね、明日からも、自分のブログ、等でですね、活用できるんじゃないかなと思いまして、話を用意いたしました。で、SEO ということで、前回のおさらいです。で、盆栽サイト、作成しました。で、SEO の話、マシコさんの方からありましたが、ワードとしてですね、外部リンクの獲得というものがあったと思います。それをですね、少しでも実効性を高めるために、まあ、サイト運営してるとよくわかるんですけれども、リンクしてください、相互リンクしてくださいっていうお願いがやってくるわけですけれども、なかなかこうメールでひょろりんとこうやってきてもですね、なんか忙しくて消しちゃったりとかですね、いろいろそのリンクをしてもらいたいという思いが伝わらないということがあるんですけれども、ではこう四国新聞社の方ではですね、外部リンクを短期にですね、着実に、獲得するために盆栽サイトを作った趣旨でありますとか、その背景というものをですね、書面にしまして、これをですね、リンクもしやすいようにリンクバナーも作成し、そのバナーを CD ロムに焼き込んで、なんとなくですね、すぐゴミ箱には直行しないような、なんかちょっと重厚な封筒を作って、かつですね、盆栽協会とか盆栽団体とかですね、どこどこ県支部とか、そういう少しオフィシャルなところ、ランクの高そうなところっていうものをですね、狙って、郵送してリンク願いをしました。 で、その結果としてですね、前回は、話した時にですね、盆栽っていうターゲットワードで検索した時に9位だったんですけれども、今はですね、盆栽っていうターゲットワードで4番目に上昇しております。確かこの話したのも、3ヶ月前ぐらいだったと思います。で、サイトオープンしたのも、夏頃ですので、短期間でですね、やはり外部リンク、の効果っていうのは大きいです。で、サイト名もわかりやすく、盆栽っていうタイトルにしてます。まあ、こういった、このタイトルがいいか悪いかっていうのはちょっと、議論の余地がありますけれども、こういったことで短期に4番目に持っていくことっていうのが可能になりました。はい。で、引き続きまして、CMS。これですね、何の略か、コンテンツマネジメントシステムです。で、はい。で、まずこのコンテンツって何ですかっていうところですね。コンテンツってよく、言われますけれども、パッとこの今、コンテンツってこういうもんですよって、パッと言える方っていらっしゃいますか？非常に言葉が曖昧で難しいと思うんですね。で、私が考えるコンテンツっていうものは、情報プラスデータ。これはよくね、自社新聞社の中で、次、うどんのサイトを作りたいんだ。誰か自社にですね、うどん店取材に行ってくれって言うと、およそですね、新聞記者に頼むと、お、じゃあ何行で書いたらいいんだ、写真はとかって、外装かとか、よくあってですね、よくそういうような会話が、よくできて地図を用意しましょうかぐらいなんですけれども、僕はですね、こういったデータっていうものが大切で、うどん屋さんもですね、様々なデータ、例えばうどん屋さんもですね、こう一般店もあれば、製麺所がたまり、セルフもあり、営業時間もあったりとかで、様々なメタデータっていうものがあります。で、そういったですね、コアとなるような記事プラスデータ。こういったものをですね、出して2で割ったような情報っていうものがですね、私はコンテンツじゃなかろうかな。で、そういったものを収納するっていうものが、CMS だと思っております。で、今話したようにですね、うどん屋に関してもそれ、と思いつく限りでもですね、こんなものがあります。まあ、例えばこう、マニアックなところでいくと、一玉の重さ。一玉って言ってもですね、とある店ではライトな、一玉でもですね、他の店に行くと、これ一玉かよっていうぐらい、ボリュームがあって、これ一玉でお腹いっぱいじゃないかっていうものがあったり等々すると思うんですね。で、こういった様々なメタデータっていうものをちゃんときちんと整理してですね、コンピューターに分かりやすいようにこう構造化する。まあ、データベースの設計している人なんかだとよく分かると思うんですが、こう、データをうまく正規化していく。そういったものをですね、収納していく。よく CMS っていうと、ムーバブルタイプ等々が代表でよく出てきたり、ワードプレスとかですね。ああいったもの、基本的には CMS の一つではあるんですけれども、およそこう、見出しと本文と写真というような簡単な組み合わせ。まあ、タグつけることによってですね、こういったことも実現することは可能かもしれませんけれども、実際ですね、こう、私どもこう、取材したものを収集するという意味での CMS は少々厳しいものがあります。もうなかなか MT とかで実現できないものがあります。で、もう一つ、それをマネージメントする。で、何をマネージメントしているかということですけれども、先ほど話したようなですね、情報、そういった情報を入力する、どこから受信する、そういった収集する機能。もう一つはコンテンツをデータベース、ファイルシステム、まあ、どこかのディレクトに写真を置くとか、そういったものをきちんと管理できる。もう一つ、そういったデータベースの方から、もう CMS っていうと、イコール、HTML に吐くっていうのが代表的な話にはなりますけれども、これメールマガジン自動的に配信するということも可能ですし、場合によったら紙の印刷物にそこから吐き出すということも可能になりますので、CMS っていうものをですね、なんとなくこう言葉の意味が今非常に狭くなっているなっていう気がしますけど、私ももう少しこう、大枠でこう CMS っていうものを捉えております。で、もう一つ、この CMS、来る話に関連するんですけれども、私も、四国新聞社でサイトを立ち上げるときにですね、そのサイトを作る上で確認することがあります。一つはですね、そのコンテンツが安定供給できるか。実際ですね、やり始めるとですね、なかなかやり始めてみたってやっぱり取材が難しいなとかですね、この連載で行こうとテーマは決めたんだけども、ネタが続かないとか、やり始めてわかるということは非常に、無残なことになりますので、こういった安定したコンテンツ供給ができるかっていうものをですね、事前に調べておく。よくですね、こう、制作会社様の方からですね、いろんな提案を受けるんですけれども、いやー、それは面白いねっていう話はよくあるんですけれども、まあ、面白いけれども、一発ポーンとリニューアルした時に打ち出す分にはいいんだけれども、もう後々もう2回目、3回目、 どうしようかなみたいなネタっていっぱいあるんですね。ですから、このコンテンツの継続性っていうものをですね、相手の企業の方からよくヒアリングをしてですね、それが継続可能かどうかっていうのはうまく見極める必要があると思います。ね。特に私どもニュースサイトですね、毎日のようにニュースがやってきたりとか、しますので、毎日の作業っていうものをですね、誰でも行うことができるか。もちろんスタッフも風邪ひいたりですね、今回非常に私ども社でも気をついてるのが新型インフルエンザですね。みんながバタッ、4人、5人同時にですね、熱出ちゃう。そんなことも想定されるわけですから、これは HTML とかですね、そういった知識がない人でも、ちょっと来てもですね、そこそこパソコンの使い方が分かっていれば、すぐに業務に入れる。そういった業務の継続性っていうものも大事じゃないかな。で、まあ、こいつとまとめ的なところですけど、サイトの運営っていうものは一部ですね、属人的になってないか。誰かちょっとスーパーマン的な人間がですね、ガチャガチャってやってるとか、もちろん記事を書いたりとか、企画を立てたりとか、システムを運営したりとかそうですけど、なんか属人的になっているところはないかっていうものを、チェックしております。で、実際ですね、ちょっとテクニカルな話になっていきますけれども、四国新聞社の方でですね、情報収集する、入力する、管理する部分というものは、こういったシステムで運用しております。まず、こう、ウェブサーバーは、これもマイクロソフトの IIS というもの。で、データの入力っていうのは、よく CMS を独自に作った時っていうのは PHP とかですね、そういったもので、ブラウザ上で入力できるように作りますけれども、実は四国新聞社のそういったものを採用しておりません。もう、Windows のアプリケーションで入力できるようなソフトウェアを独自にですね、自社で開発しております。ですので本当にこう、インストールウィザードが走ってですね、パパッと必要なパソコンにはインストールしていく。実はこれメリットがあってですね、PHP で開発するよりかですね、このマイクロソフト社が用意する、まあ MS の宣伝するわけじゃございませんけれども、ビジュアルベーシック等でですね、開発する方がぐっと同じことをやろうとしても、ものすごい短時間で、作ることができます。あと、まあ、親和性のいいところで、データベースには、マイクロソフト社のこのまた、SQL サーバーっていうものを利用しております。でなんだよ、Windows。で、かなり多くの方がですね、特にランプ環境っていうもので、まあ、Linux、Apache、MySQL、Power PHP。で、そういったもので作るんです。四国新聞社の方で Windows。まあ、なぜ Windows かっていうところですけども、実はですね、私どももこう、会社ですので、給与を出したり、広告の売りかけを管理したり、そういったシステム部門がありまして、で、そういったところですね、随分こう、ビジュアルベーシックで作ったライブラリっていうのは随分とあります。で、そういったライブラリ資産でありますとか、ソースをこう、同じことをやるでもこう、短く書く方法っていうのをいろいろですね、長年の蓄積でたくさん持っておりますので、それを使っていくっていうことも非常に大事です。で、そういったものがある。もう一つこれ、恥ずかしながら、ランプ環境のエンジニアがいない。これも致命的ですね。で、けれどもそこは、別に、それでやる必要っていうものもないので、まあ、なかったっていうのもあります。そしてですね、まあ、関連会社でコンピューター系の SI の会社があるんです。そちらにもやはり圧倒的に VP エンジニアも多いということで。まあなんか、自社のエンジニアになんかあった時にはですね、身内の企業からですね、なんとかこうバックアップしてもらえるっていうメリットもあるということで、そういったですね、CMS を作る時のテクノロジーっていうものを自社で長く業務を継続するということを意識しながらテクノロジーのチョイスっていうものも行っております。で、実際にランプのエンジニアを雇用する、ランプのに切り替えていくという発想もあったんですけれども、なかなかと私悩みではあったんですけれども、実際ですね、やはり新しいエンジニアを雇っていく、で、なんていうんでしょう、教育をしていくっていうのは非常にコストになっていきますので、TCO の観点からもですね、あまり良くないなという結論を、数年前に出しました。で、結果として良くてですね、最近だとこう、Windows マシンでも PHP がシラシラと、動くようになってきておりますので、無理にですね、慌てて Linux 機に切り替えていくっていう必要性も今となってはなかったのかなというふうに思っております。もちろんレンタルサーバーでも随分 Windows っていうものが出てきておりますので、まあ、非常にメリットがあるのは、まあ、例えば、誰かにですね、こう、サーバーの再起動を頼みたい時でもですね、Linux だとして、なんかこう、シャットダウンなんちゃらかんちゃらって、どうしてもコマンドすら覚えてないんですけど、なんかこう、呪文的なものを唱えないといけない。で、Windows だとですね、普段使ってるパソコンと一緒ですね、スタートボタンを押して再起動押しといてくださいよって。これ結構誰にでも頼めたりとかですね。私もですね、この仕事長いですけど、いつ人事があってですね、どこが行けって言われるかわからない。後からやってきた人間がですね、なんていうんですか、ストレスなく、アレルギーなくやっていくっていうもの、リラックスじゃなくて Windows の方がいいのかなというふうにも思っております。 で、実際にですね、四国新聞社の中で作ってる CMS っていろいろありまして、やれうどんだ、天気だ、占いだ、写真だって、それ様々なコンテンツっていうものを、収納する器っていうものを作っております。で、その中でも今日3つ、紹介したいかなと思います。で、ちょっとうどん。で、実際にですね、ちょっと画面のキャプチャーを持ってきたんですが、こういった Windows アプリ、ジュベット。で、PHP とかですと、右クリックの判定とかですね。例えば、ショートカットでコントロール T で何かアクションを起こすとかですね。プルダウンでデータベースの方からプルダウン項目を引っ張ってくるとか、そういったことは、ね、今 AJAX でやれば、やることは可能なんです。非常にコストがかかってくるんですけれども、Windows アプリで入力することでですね、入力した時のエラーチェックとかですね、ウィンドウの切り替えっていうものが、非常にスムーズに行えます。もちろん、こういったコンテンツをですね、第三者にお願いするとなると、ちょっとブラウザで、やるようにしないとちょっとセキュリティ的に難しいかなと思いますけども、基本的にはもう社内でやるっていう割り切りがありますので、こういった入力してピピピッとすれば、パッとウェブページが出来上がるというふうな仕組みになっています。で、こういった、先ほど入力したデータベースの方から、こういったサイトも生成しますし、携帯電話サイトも出していく。で、こう、見出しとテキストだけの CMS というふうになると、それぞれのプラットフォームに合わせた出力っていうのが難しいんですが、データベースに収納しておけば、HTML は HTML。で、例えば、携帯電話ならコンパクト HTML はコンパクト HTML。で、それぞれのデバイスに合わせた情報が吐き出しっていうのが簡単になる。もちろん、こういった本にすることっていうのも簡単にできますので、イラストレーター、フォトショップと連携してですね、本の組版っていうものをスッと、自動的にですね、組版するということも可能になっていきます。で、映画のコンテンツもですね、こういったランキングっていうものをこういったアプリでですね、今公開中の映画っていうものがリストに出てきて、そこをちょっと押すと、映画のページが作られる。で、こういった、公開時間とかですね、上映時間っていうものも、こういったアプリで作っております。こうチェックボックスとかですね、様々なのが多くなってきますと、なかなかブラウザベースで作っているとですね、そのブラウザの相性が悪かったら、なかなかこんだけですね、イベントが多いフォームになってくると不安定な状態になってくるんですけど、Windows アプリだと非常に軽やかに動くということで、CMS を作るということを時にですね、必ずしもですね、ブラウザで動くアプリで入力エントリーを構築する必要はないんじゃないかなというふうに、まあ一つの提案でありますけども、こういったことも意識的にやっております。で、先ほどの、PC ですとです。およそこういった見え方になるんですけれども、携帯電話だと非常に画面が小さいですから、これちょっと違う見せ方を しないといけないということで、先ほどの話の繰り返しになりますけども、テキストベースでですね、映画館別に、MT 等で入力して CMS という構築することは、簡単ではあるんですけども、早くこういった出力にしようとすると、MT だとなかなか実現しづらいところがある。それぞれのプラットフォームに合わせて出力していくっていう、すごい広い意味での CMS です。で、実際にニュースサイトの方も、はい、そういった仕組みでやっています。で、合わせてですね、私ども工夫しておりますのが、一つサイトを作らないといけないときに、先にデザインを固めて、実際にその CMS と、デザインテンプレートっていうものを同時並行で作るというふうな仕組みにしております。テンプレートファイルにデータベースから何をですね、読み込んでくればいいかっていうのは事前に打ち合わせをして、エンジニアと、HTML コーダーが同時並行でふっと、プロジェクトを進められるような、構成にしております。で、実際ですね、テンプレートファイルっていうものもね、独自に、社内で定義しておりまして、で、そのテンプレートファイルは、Adobe のですね、四国新聞、今 CS3 ですけれども、CS3 で、簡単に直せれるようにしております。で、例えば、ここに速報が入っていきますよ。ここに天気が入っていきますよ。ここには、香川のニュースの一覧が入ってきますよっていうものをですね、テンプレート内に定義するんですけれども、ちょっとぼやっとしてますけれども、MT だとこうなんかこう MT タイトルタグとかなんかこうアルファベットのタグがあるんですけども、こう、実は、社内で使ってるテンプレートのルール付けは、全角でですね、香川タイトルとかですね、全国ニュースタイトルとか、占い、ペケペケとかですね、これで全角で、書いておけば、プログラマーが作るとそのテンプレートとプログラムが合わさると、その部分にですね、こう、記事が滑り込んで、で、リンク先も入ってくるというふうにして。で、こうすると何がいいかっていうと、初めてこの仕事にですね、就く人はですね、なんかこう、なんとなくそうなんですけど、こう、アルファベットのタグって覚えなければならないとか、なんかこう、やっと、いや、なんか大変な仕事だって印象があるんですけど、こうやってこう、日本語で書いてやるだけで、随分とですね、 そのアレルギーも緩和することができますし、このテンプレートファイルをそのまんま、プレビューかけた時もですね、半角ではなく全角ですから、なんとなく出来上がりのイメージっていうのもタイプレベルでもですね、確認しやすいっていうメリットもあります。で、実際にですね、ちょっとスタッフに、今日も宇宙スタッフ来ておりますので、ちょこちょっとですね、テンプレートファイルを直してもらってですね、これ四国新聞社のテンプレートファイルをパッと直すと、今これちょっとヤフーライクに作ってみたものなんですけれども、本当にこうテンプレートファイルをですね、ちゃちゃっと直すと、簡単にできる。これも本当にエンジニアと話しすることもなくですね、コーダーだけのレベルで、パッとどんデザインでもパパパッと作っていきますので、リニューアルをしようかっていう時もですね、非常にデザインのレビューみたいなものも速やかに行えるっていうメリットがあります。これまたフォローアップメールの方でですね、こちらのですね、テンプレートファイルのソースでありますとか、今これまさにこうリアルタイムのデータベースと連動して動いているサイトの URL もですね、ちょっと期間限定にはなりますけれども、また、連絡いたします。で、ちょっとここで一つですね、まとめます。で、コンテンツっていうものはこう情報プラスデータですよ。で、そういったですね、コンテンツを収集し、管理、発行する。そういったことをですね、トータル的に、マネジメントできるっていうものが CMS 自体か。で、テクノロジーをチョイスするときにですね、自社のコアスキルっていうものをよく見極めてですね、自社のコアスキルを活用してですね、やっていけるか。非常にこう、初期のコストが下がったとしてもですね、結局運営していけない。で、運用ができないからまたどこかに頼むっていうことになると、結果としてコストが上がってしまいますから、自社のコアスキルっていうものを意識してやっていくっていうのが大事じゃないか。もう一つ、意外とこう、Windows アプリって入力しやすいですよ。で、こう、デザインテンプレートもですね、せっかく自社で CMS 作り込むんであればですね、非常に誰でも分かりやすいような、テンプレートファイルの記述方法っていうものを最初ルール付けしておくっていうのが、運用しやすくなります。はい。で、続きまして、そういった、ところで、そのサイトの、運用資金っていうのを作っていくために、ね、もうモデルとして広告あるわけですけれども、少しアドセンスのことについてですね、最適化。私はアドセンスオプティマゼーションと呼んでるんですけれども、それをちょっと紹介したいかなと思います。で、こう、アドセンスアドワーズっていうのを知らないって方いらっしゃいますかね。で、アドセンスは大体こう、ページの中にあるですね、記事の内容に沿った広告が出てくるっていうテクノロジーです。で、今日はですね、アドセンスの最適化で、チャンネルとレポートの使い方、今日 AB テストっていうワードも出てましたけども、その AB テストの手法と、この、ある程度ですね、まずはですね、これからスタートしてくださいっていう、もう鉄板になってるですね、広告の配色、フォーマット、掲載地っていうものがありますので、もう明日からでもですね、あ、ちょっと違うなと思えば、自分のブログとかですね、サイトでやってるんであれば、速やかにチェンジしてもらいたいなっていうものも用意してきますので、それと。あと、もし、あまり有名ではないアドセンスの効果的な、テクニックもありますので、それをちょっと紹介したいと思います。で、まず、チャンネルとレポート。アドセンスですね、一個一個の広告枠ごとにですね、チャンネルっていうものを使って枠の名前を付けることができます。あとでこの枠の名前を使ってレポーティングしますので、このタイトル、チャンネルのですね、命名のルールっていうものに、おおよそこの位置、カテゴリー名、まあ、例えば四国新聞社のタイトルと、スポーツがいいのか、香川のニュースがいいのか、位置、カテゴリー、あともう一つフォーマットですね、こういったスーパーバナーがいいのか、四角いレクタングルっていうものがいいのか、そういったフォーマット、あとはカラーのバリエーション。おおよそこの4つの組み合わせでですね、パフォーマンスっていうのが決まってきますので、この4つを後で比較できやすいような、チャンネル名にしておくっていうことが大事です。で、例えばですね、こういった様々な AB テスト。これでいきますと、まあ、記事のボトム、で、レック336、レクタングルの336の幅と、バナーの480。で、色は一緒なオープンエア。で、これだと、こう、フォーマットの比較っていうものができます。で、もう一つ下で行きますと、見ての通りですね、オープンエアとカスタム。で、自分のカスタムカラーとですね、オープンエアとの、カラーの比較。で、これがどっちの方がですね、パフォーマンスがいいのかっていうものを比べるために、様々なチャンネルを作ってですね、AB テストをしていく。で、ここでね、AB テスト、いろいろやり方はあるんですけれども、例えばですね、今月はこのパターン。来月はこのパターンってやる方法もあるんですけれども、もしかするとその月々によっての要因があったりしますから、私おすすめなのはスプリットランって言うんですけど、A パターン出したり B パターン出したり A 出したり B 出したりっていう風なやり方っていうのがおすすめです。で、このやり方としてですね、JavaScript でですね、バーッと分かる人見てもらえば分かるんですけれども、乱数を発生させてですね、多いか少ないかで、だいたい2分の1の確率になりますので、 Google から吐き出せるタグをですね、2つ用意しまして、そのタグをペチッと貼って、やるとですね、リロードするたんびにですね、A、B、A、B って出ていきます。で、こういうふうに、違う異なるですね、色相であるとか、サイズっていうものを転がして、どちらがパフォーマンスが良かったのかなっていうものを後でレポートで比較します。まあ、こちらのタグの方もですね、詳しいですね、この使い方っていうのもまたフォローアップメール出しますので、はい、メモったりしなくても大丈夫です。で、これ実はAdSenseの管理画面です。で、気になるですね、チャンネルをピッピッと選んでですね、レポート表示ってしてやりますと、レポートが出てきます。で、ここでクリック率であるとか、ECPM っていう指標があるんですね。とにかくクリック率がいいとかですね、こっちの方が、儲かったとか、単純にですね、表示回数とかだけ見るのではなくてですね、クリック率、そういった ECPM っていう指標があるんですけども、そういったもの、A と B、どっちが高かったのかなっていうものをやる。で、良かった方をチョイスして、また仮説を立てて、次月また AB テストを繰り返す。で、この繰り返しですね、およそ自社のサイトで最もパフォーマンスのいいカラーであるとか場所っていうものを、選抜していくっていうことが可能になります。で、その配置と掲載値ですけれども、まあ、このほぼですね、この位置がいい、この色がいいっていうものの答えが若干出てますので、紹介したいかなと思います。まずですね、ページの背景色と広告の背景色は、一緒にした方がいい。まあ、これはちょっと、ニュースサイトでありますとか、ブログ、そういった、ニュース系のサイト、ブログ、まあ、そうですね、日記的なものもそうですけれども、まあ、それに言える話にはなるんですけれども、ページの背景色と広告を一緒にしておく。あと、記事下は枠線なし。で、極力ですね、サイトのデザインに馴染むようなカラーリング。で、基本はですね、迷ったらタイトルは青。テキストは黒。で、URL は緑にする。まあ、こんだけでですね、なぜかクリック率が上がるという不思議な答えが出てまして、この URL 緑っていうのも、なぜかっていうのはよくわかんないですけど、いろいろ試した結果、なぜか緑がいい。これ四国新聞社タイトルもそうですけれども、一般的に Google 調べでもそういうふうに言われております。ですので、まあ、迷ったらまず、この3つのルールをですね、適用していただければなと思います。でもう一つですね、これヒートマップ。何のヒートマップかっていうと、クリック率が高いところ。で、どこがいいのかっていう、意外と一番上のスーパーバラみたいなところがいいのかっていうと、そうではなくてですね、記事を読んだ後に、配置しますと非常に効果的です。まあそういった意味でですね、四国新聞社のサイトですとか、各新聞社のサイトを見るとですね、およそ、あ、そう言われたら、この場所にですね、配置されてるなっていうのがあると思いますけど、もうこの場所っていうのが一番熱いですので、とにかくブログのですね、あまり上の方って言って読んだ後のところに、配置しておくっていうものが、ブログでも、いいんじゃないかなと、思っております。で、その他機能ということで、四国新聞社のサイトもですね、ニュース本文に適用するようなものが出ればいいんですけれども、周りに様々なナビゲーションがありますから、Google のロボットの方がですね、記事内容と全く関係のないワードを拾って広告を出すということに、なりかねませんので、実は、Google のですね、AdSense ロボットに対して、もう広告出すのはこの部分だけ見てくれよっていうタグを入れることができます。もうわかりやすく Google Ad Section Start End っていうものをですね、ちょっと記事のところに挟んでやると、周りにどんなナビゲーションがあってもですね、そこだけを見てもらって関連する広告っていうのが出てきますので、この Google の Ad Section、Section Target っていうんですけれども、これを入れることで、非常にこう、効果の、何て言うんでしょう、関連性の高い効果を、広告を出すということで、結果として、クリック率の向上というものが見込めます。このタグに関しても様々なパラメータがありますので、それもまた、後ほど、メールでお知らせしたいと思います。で、まあ、こういった、AdSenseのところにですね、ここの記事だけに反応して、パッと広告を出してもらうということになります。で、まとめです。で、一つはですね、各チャンネルレポートについて、チャンネル別の AB テストをですね、繰り返し繰り返しやっていく。もう今日も PDCA っていうワードがずっと出てますけど、これをぐるぐるぐるぐる回していくということでですね、収益の向上っていうものが図れます。でも、とりあえずこれは今日、もう鵜呑みにしてもらいたいんですけど、記事下のレクタングル枠。で、カラーリングはですね、オープンエアっていうものがありますので、それを選んでもらう。で、とにかくリンクは緑。それと、セクションターゲットの設置。で、まず、これを4つをですね、着実に実施していただければですね、高い確率でクリック率の増加っていうものが見込めます。 で、クリック率が2倍になると収益も2倍になりますから、なかなか収入2倍にすることって難しいです。でも、これを適用することで、アドセンス広告の収入を倍増することが可能になります。で、ちょっと駆け足で詰め込みましたけども、最後にですね、まあ今日私も最後ということでですね、全体的な、まとめ的な話も含めてなんですけれども、私は職業、ウェブマスターっていうのを名乗っております。で、これ、ウェブマスターとは何ぞやというところをですね、今自分が意識していることっていうものですね、ちょっとこう、偉そうな話になってしまいますけれども、ちょっと自分が思ってウェブマスターって何かなっていうものをですね、話したいかなと思います。僕らサイトに関してですね、効果測定可能な方法、この効果測定可能な方法っていうのが大事なんですが、効果測定可能な方法でですね、人材であるデバスとか、テクノロジー、そしてお金、収入、そういったものをですね、最適なタイミングで最適な場所に配置コントロールする責任者ではないだろうかなというふうに思っております。それが、企業におけますウェブマスターの仕事の、なんて言うんでしょう、核となる、ものじゃないかなと思っています。本当にこう人材でありますとか、技術、時間、資金、もう本当に様々な、制約条件で、経営陣であったりとか、クライアントであったりとか、で様々な法律だったりとか、そういった外部要因というのもいろいろありますから、そういった様々な制約条件の中でですね、きちんとする、処理していく、なんとかやっていくっていうものにですね、責任を持っていくっていうのが、自分の仕事じゃないだろうかなと思っております。で、こういったものを考えながらやっていくっていうものがサイトの運営ですので、もうサイト立ち上げてからの方が大変だなっていうのが、本当に私の実感です。はい。で、最後になりましたけれども、本当にこう、病気も流行っておりますので、制作会社の方も多いですので、こう、うがい手洗いはですね、きちんとしてもらいたいなというところで、私の話を終わりにしたいなと思います。はい、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい。